聖書という書物が時代を超えて多くの人々の心を捉えてきた理由の一つは、人間についての深い洞察があるということでしょう。聖書は人間とは罪人であると教えています。すなわち人類の先祖であるアダムとエヴァが神様に逆らったために、すべての人類は神様に逆らう性質を持っていると教えています。人間の罪についての聖書の教えを深く受け止めた人として、古代のキリスト教指導者のアグスティヌスという人を挙げることができます。アグスティヌスは北アフリカのタガステという町に西暦の354年に生まれました。そして16歳で学業のために北アフリカの中心地であったカルタゴに出かけます。そこである女性と同棲を始めます。そして18歳の時に息子が生まれますが、この女性との関係は長く続いた後に結局破局を迎えます。つまり16年もの間長く続いた後に、アグスティヌスの母親の強い反対によってこの女性と別れざるを得なくなったのです。これはアグスティヌスがミラノの国立大学の教授になったので、母親が息子の正式な妻は身分相応の女性でなければならないと考えたという背景があるそうです。そしてアグスティヌスは新たにある女性と婚約をしました。ところがこの婚約者が結婚できる年齢になるまで2年間待たなければなりませんでした。そのためアグスティヌスはまた別の女性と関係を持ち始めました。で、このような情欲にとらわれた苦しみの中で、アグスティヌスはキリストの救いを求めるようになりました。で、その苦しみの心境をアグスティヌスは告白録という書物の第8巻11章で次のように記しています。引用します。私を固く捉えていたものは、愚かなものの中の愚かなもの、虚しいものの中の虚しいもの、私の親しい古なじみたちでした。彼女らは私の肉の衣をそっと動かし低くささやくのでした。私たちを見捨ててしまうの？これからはもう永久にあなたとは一緒におれなくなるのよ。これからもう永久にこのこともあのこともあなたは許されないのよ、とアグスティヌスは自分が受けた誘惑と苦しみについてそのように記しています。で、アグスティヌスの言葉は、私たち人間の中に神様に逆らう根深い性質があるということを示しています。人類が持っている神様に逆らう性質は、キリスト教の言葉では現在と呼ばれます。宗教改革をしたカルバンは、現在とは我々の本性の遺伝的な歪曲また腐敗であって、魂のすべての部分に広がっていると述べています。つまり私たち人間が生まれながらに持っている性質は、感情も理性も意志もすべて神様に逆らう方向に歪められているということなのです。で、そのような人間が生まれながらに持っている罪に支配された古い自我のことを、パウロは肉と呼びました。で、肉というと肉体のことだろうと思う方もおられるかもしれません。し かしパウロの言う肉とは単なる肉体のことではなくて、魂と肉体の両方を含む罪に支配された古い自我のことなのです。本日の聖書の箇所の19節から21節にかけては、そのような人間の古い自我の思いや行いがどのようなものであるかが具体的に示されています。肉の技は明らかです。それは、姦淫、わいせつ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、酒宴、その他この類のものです、とあります。で、ここには、15の悪いこと、いわゆる悪徳が記されています。で、最初の3つの、姦淫、わいせつ、公職は、性に関する悪徳です。次の2つの、偶像礼拝、魔術は、宗教に関する悪徳です。その後の8つ、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬みは、人間同士の関係に関する悪徳です。そして最後の2つ、泥酔、酒宴は、酒に関する悪徳です。そしてパウロは、これらを挙げた後で、その他、この類のものです、と記しています。人間の古い自我が生み出す悪徳は、これで全部ではなくて、他にもいろいろあるが、代表的なものをここに挙げましたということなのでしょう。姦淫と翻訳されているポルネイアというギリシャ語は、正しくない性的な関係を指す言葉です。で、いわゆる不倫だけではなくて、売春や買春をも含みます。わいせつと翻訳されているアカサウシアというギリシャ語は、もともとは汚れた汚いものを指す言葉です。ここでは道徳的に汚れたものという意味です。2018年に日本聖書協会から発行された新しい翻訳では、文字通り、汚れと翻訳をされています。公職と翻訳されているアセルゲイアというギリシャ語は、もともとは社会的に受け入れられる限界を破る行いをするような自制心のなさという意味です。で、そのもともとの意味から極度の不道徳な行いや乱れた行いを指しているのでしょう。で、新しい翻訳の聖書はここを放蕩と翻訳をしています。で、パウロがこれらの人間の性に関する悪徳を最初に挙げましたのは、おそらくパウロが福音を述べ伝えたローマ帝国の各地においては、これらの悪徳が非難されることなく当然のように行われていたからなのでしょう。次の偶像礼拝、魔術の2つはローマ帝国の各地において非難されなかったどころか、むしろ積極的に進められていたことと考えられます。偶像礼拝とは、ギリシャ神話やローマ神話などの神々の像を礼拝することです。ギリシャ神話には、オリンポスの山の山頂に住むと伝えられた12の神々がありました。それは、神々の王であるゼウス、神々の女王であるヘラ、知恵工芸戦略の女神アテナ、予言芸術音楽医療の神であるアポロン、愛と美の女神であるアフロディーテ、戦争の神であるアレス、狩猟森林純潔の女神アルテミス、農耕と大地の女神デメテル、火山炎火事の神ヘファイストス、伝令の神ヘルメス、 海の神ポセイドン、かまどの女神ヘスティア、豊穣と酒の神であるディオニソス、これらの12の神々です。そしてこれらのオリンポス12神やそれに対応する12のローマの神々がローマ帝国においても信仰をされていました。ですからギリシャやローマの文化におきましてはこれらの神々を礼拝することは正しいことでした。しかし聖書の教えによりますとこれらの神々は人間が作り出した偶像に過ぎず、これらの神々を礼拝することは誠の神様でない偽りの神々を礼拝する偶像礼拝に過ぎなかったんです。つまり悪いことだったのです。で、マジュツと翻訳されているファルマケイアというギリシャ語は、もともとは医療の目的で薬を出すことだったそうです。しかし、マジュツにおいて薬を用いるという意味で使われて、やがて魔術そのものを指すようになりました。で、人の心を霊の世界に開くという名目で薬を用いて人間の意識を操作することが古代の世界でも行われていたのでしょう。それについて記されている8つの悪徳、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬みは人間同士の関係に関するものです。人間の古い自我が生み出す悪徳の多くは、人と人との間に争いを生じさせるものだと、パウロは考えていました。で、これはガラテの主教会において、教えをめぐって教会の中で争いがあったからでしょう。これまでもお話してまいりますように、ガラテアの地方に最初にキリストの福音を述べ伝えたパウロは、人はイエス・キリストを信じることによって救われると教えました。しかしパウロがガラテアの諸教会を去った後に来たユダヤ教的な伝道師たちは、キリストを信じるだけではなく、旧約聖書の律法で定められた割礼の儀式を受けなければ、完全な救いは得られないと教えました。そしてガラテアの主教会の信徒たちはユダヤ教的な伝道師たちの教えに惑わされて教会の中に混乱が起こっていました。そのように教えをめぐって対立がありましたから、ガラテアの主教会の中にはここに書かれているように敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬みなどが渦巻いていたのかもしれません。敵意と翻訳されているエクスラというギリシャ語は、英語の聖書では憎しみとも翻訳をされます。争いと翻訳されているエリスというギリシャ語は、他のパウロの手紙の中でもしばしば用いられています。例えば、党派争いにあったコリントの教会の信徒たちに対してパウロは、お互いの間に妬みや争いが絶えない以上、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいるということになりはしませんか、と第一コリントの3章3節で警告をしています。ソネミと翻訳されているゼロスというギリシャ語は少し複雑な意味を持っています。で、このゼロスというギリシャ語は一方では何かに対する熱烈な積極的な興味を表しています。その場合は熱心という意味になります。で、しかし他方では他の人の業績や成功についての熱烈な否定的感情を表します。で、今日の聖書の箇所では、この2番目の意味で、ソネミと翻訳をされています。新しい翻訳の聖書では、 嫉妬と翻訳をされています。他の人の業績や成功に対する嫉妬は他の人との間に敵意と争いを生み出すということです。怒りと翻訳されているシュモスというギリシャ語は神様の正しい怒りをも表す言葉です。例えばローマの信徒の手紙の2章8節で神様が真理ではなく不義に従う者には怒りと憤りをお示しになりますという時にもこの同じ言葉が使われています。しかし人間の怒りは神様の怒りのように公平ではなくて他の人には厳しく自分には甘いということが多いですから、ここで悪徳の一つとして考えられているのでしょう。利己心と翻訳されているエリセイアというギリシャ語はもともとアリストテレスが不正な方法で政治的な地位を自分の利益のために追い求めることという意味で使った言葉だそうです。でそこから利己主義という意味になりました。パウロはこの言葉も手紙の中でそうならないようにという教えでしばしば用いています。で例えばフィリピの信徒の手紙の2章3節と4節では何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさいと教えているのです。フアと翻訳されているディコスタシアというギリシャ語は党派的な敵対の状態にあることです。でパウロはローマの信徒の手紙16章17節でこの言葉を用いてあなた方を学んだ教えに反して不和やつまずきをもたらす人々を警戒しなさい、彼らから遠ざかりなさいと教えています。仲間争いと翻訳されているハイレシスというギリシャ語はもともと特色のある主義を持つ集団のことを指していました。で、例えばユダヤ教のサドカイ派とかファリサイ派を指すときにこの言葉が用いられていました。で、その言葉をパウロは仲間争いという意味で用いているのです。新しい翻訳の聖書では分派と翻訳をされています。妬みと翻訳されているフソノスというギリシャ語は先ほどのサネミという言葉とよく似た意味の言葉です。福音書を読みますとローマ帝国のユダ総督ピラトは宰相たちがイエスを引き渡したのは妬みのためだと分かっていたからであると記されている箇所があります。その妬みのためだと分かっていたという箇所で用いられているのがこの言葉です。で、このようにパウロはこれでもかと言わんばかりに人と人の間の関係に関する悪徳を挙げています。で、それは先ほどもお話ししましたようにガラテアの諸教会の中に教えをめぐる争いがあったことが一つの理由になっているのでしょう。しかしそれだけではなくてパウロは聖書の教えと自分の経験から人と人というのはお互いに争うものだということを深く認識していたからではないでしょうか。そして人と人は互いに争うものだということは今日の社会にも当てはまることです。それだけでなくてもし聖霊の導きに従って歩まなければ教会の中でも これらの悪徳による争いが起きるということを私たちに警告していると言えるでしょう。悪徳のリストの最後の2つ、泥酔酒宴は酒に関することです。パウロは若い伝道者のテモテに、これからは水ばかり飲まないで、胃のためにまたたびたび起こる病気のためにブドウ酒を少し用いなさいと第一テモテの5章23節で進めています。で、ブドウ酒を少し用いなさいとパウロは進めているのですけれども、しかし泥酔とか酒に溺れることは固く禁じていました。パウロはコリントの信徒の手紙1の6章10節で、酒に溺れる者は決して神の国を受け継ぐことができませんと教えています。また最後の酒宴と翻訳されているコーモスという言葉は、もともとはギリシャ神話の酒の神ディオニソスの祭りの時の行列を指す言葉でした。で、その祭りにおいては行き過ぎたバカ騒ぎの酒宴が行われたのでしょう。そこでこの言葉は悪い意味で行き過ぎた宴会を意味するようになりました。新しい翻訳の聖書ではこれはバカ騒ぎというふうに翻訳をされています。で、このように人間の古い自我の生み出す悪徳について一つ一つ学びますと、ああ私もかつてはそうだったとか、今でも自分の中にそのようなものがあると思う方も多いのではないでしょうか。で、そう思う方にとって本日の箇所の最後の以前言っておいたように、ここでも前もって言いますが、このようなことを行う者は神の国を受け継ぐことはできませんという言葉は非常に厳しい言葉に聞こえるかもしれません。そしてもしかすると、ああそれじゃあ私は天国には行けないということなんですね、それならもうキリストを信じるのはやめてしまいたいですと思う方がおられるかもしれません。しかしこのようなことを行うものということは、ギリシャ語の動詞の現在形の分詞という形で書かれています。研究者はこれを行いが継続的であるということを表すと解釈をしています。つまりこのようなことを行うものというのは、努力していても時々これらの悪徳に負けてしまうというような人のことではなくて、いつもこれらの悪徳を、悪いことを行って生きている人のことなのです。で、そのニュアンスを生かすために、ある英語の聖書はこのように生きている人とこの箇所を翻訳しています。キリストを信じる信仰を持って生きていましても、今日の聖書の箇所にあるような肉の思いや行いは私たちの人格の中に残っています。そしてクリスチャンの魂の中ではいつもこれらの2つの力が対立し合っているんです。一つの力は私たち人間が生まれながらに持っている罪に支配された古い自我の力です。で、もう一つの力は聖霊なる神様の力です。この二つの力が対立し合っていて、時には両方の力は互いに譲り合わないで膠着した状態になることがあるかもしれません。あるいは時には古い自我の力が一時的に勝ってしまい、それが自分の意思や行動になってしまうということがあるかもしれません。で、しかし長い目で見ますならば、聖霊なる神様の力は古い自我の力を上回って 聖霊なる神様は、古い自我が当然のようにしていたことをできないようにしてくださるのです。ですから、この週も私たちを清め導いてくださる聖霊なる神様の力に信頼をして、このような肉の技から清められて生活をしてまいりましょう。そのために絶えず祈って神様から聖霊の導きをいただきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たち人間は生まれながらに罪に染まった魂を持っております。そして私たちは自分では良いこと、当たり前のことと思ってしていることが、神様の基準で見るならば、それは自己主義であり、また多くの汚れや罪を含んでいるということを聖書から教えられます。そのような古い自我から清められるためには、私たちはキリストを信じて罪の許しを得、聖霊をいただいて、私たちが古い自我から清められて、神様の導きに従って生きることができるようになるほかありません。神様、私たちの中には日々この古い自我と聖なる神様のお導きという二つの力が対立し合っています。そして時にはどう考え、どう生きてよいかわからなくなるようなことすらあります。神様、けれども私たちが祈り続ける時に、聖霊なる神様の力が私たちを清め、導き、神様の御心に従う道を歩ませてくださることを信じます。今週もどうか聖霊なる神様のお導きを私たちに豊かにお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。